熱血
教えて
中澤先生。プロデュースバイアニーグローバルエデュケーション。How are you? 時刻は午後6時を回ったところで、ここからの時間は熱血を教えて中澤先生の時間です。私中澤治さんが午後6時45分までの45分間熱く語っていきます。よろしくお願いします。はい、もう11月もね、半ばになってしまいまして、もう年もあと残すところわずか1ヶ月半です。早いもんですね、本当ね。皆さんいかがお過ごしですか？でも思ったよりもなんか寒さを感じなくて、まあ僕はね、前々からいつももう放送でも言ってますけれども、スピードスケートでしたから、まあ表情部ですけどね、寒さにまあ比較的強いのと、まあ冬は比較的好きなので、まああんまり気にならないんですけどね。まあでもね、最近まあ出るかけるとかするじゃないですか。でも結構ジャケットとかね、コートとか羽織ってからやっぱり多いですよね、さすがに。でも電車とか乗ったりとか建物に入ると普通に暖房効いてて、まあ暑かったりしませんかね。結構暑かったりするんで、私ちょっと出かけることがあって、この真冬なのにジャケットを全く持っていかずに出かけてしまったことが最近2度ほどありまして、でまあ寒いかなと思ってこう忘れた瞬間はね、あ、しまった、ジャケットも何もないと思うんですが、結果帰ってくると結局着なくても平気だったりね、ちょっとあの人薄着だなっていう目で見られますが、まあ案外過ごせるなと。やっぱり今はね、まあお家帰ってもね、まあ、それなりに、やっぱり暖房器具はありますからね。でまあ電車乗っても、まあ駅行っても、でマッサージ入れば暖かいですし、やっぱりね、一瞬ちょっと寒い時はありますけど、なんかそんなことも最近あったんで、ね、忘れちゃうぐらい、まあ環境的にはね、快適な環境だなとつくづく思ってます。はい、まあこんな時だからね、特にまあ過ごしやすいので、まあちょうどいい時期、まあいい感じと、寒すぎずというかね、ブルブル震えてもう相当寒いだとね、いろんなことやりにくいですけど、まあちょうどね、皆さん動きやすい感じの寒さかななんて勝手に思ってますけどね。はい、まあそういう表情物流れで言うと、久々に何十年ぶりかでね、そのスピードスケートの部活の子たちにちょっと私出会う機会がありまして、会って喋ってたんですけど、やっぱりスケートをする機会がすごく減っちゃって、あんまりこう、なんていうのかな、まあ部活とかの話って思い出は語るんですが、今現時点やっぱりすることないので、まあそろそろ冬なんでね、それをきっかけにね、少し滑りたいなんだって思った。まあでもね、まあ、受験生抱えてますから、あんまり滑りたいばっかり言っててもいけないんで、まあちょっと心に秘めながら、ちょっとこの時期を楽しみたいと思っておりますけどね。はい、まあ今日もちょっとそんな感じで、まあ比較的寒い中暑くお届けしていきますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、番組終了する午後6時45分まで熱血教えて中澤先生を楽しみに。メッセージ募集もしています。メッセージは netsu@843fm.co.jp netsu@843fm.co.jp またはヤシの実 FM のスマートフォンアプリから送ってきてください。まあちょっとしたお悩み相談からね、まあこの時期乗り切るのどうしてるとか、まあね、いろいろこういう時期なんでいろいろイベントもあると思いますので、まあいろんな勉強のこととか勉強の疑問なんかも含めて、メールいただけると嬉しいです。幅広く受け付けています。熱血教えて中澤先生、この番組はアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りします。
教えて中澤先生。
はい、時刻は6時13分です。ここからスタジオから生放送でお届けしています。はい、まあね、冬になりまして、 少しね寒さを感じながらも、まあ、酒を過ごしやすいなって言ってたんですけど、まあ、寒い方はね、寒がりの方は結構ねもう寒くなってきちゃってると思うんですけど、まあ結構最近やっぱりそのハロウィンもそうだったんですけど、まあイベントも含めてまあいろんなことが復活してきてね、少し動きが活発化してきてる中で、まあ参加人数とかねやっぱりやり方はだいぶ以前と変わってるんですけど、私も明日からねイングリッシュキャンプね、英語の先生たちと一緒にこうキャンプをするっていう企画で、これはね山形県の方のの方に行ってやるんですけど、まあ遠いですよね。まあだから向こうは寒いのかななんて思うんですけど、まあちょっと3年ぶりに復活ということで、ちょっとまあ私はちょっといろいろね教育委員会さんとかの話もあるので、まあ私もちょっと付き添いで行くんですけど、まあ結局まあずっとできなかったんですが、やっとねそういうのも開催できるようになりまして、まあって言ってもね遠いんでね、まあここから5時間ぐらいかかりますからね、新幹線で、ね、使ってもですね、まあ往復で10時間の長旅になるんですが、まあ行って、まあ、到着してすぐにこう英語でうちの先生たちと一緒にね、まあキャンプですから、まあいろいろ企画があって、まあ英語を使ってみんなで、いろんなアクティビティやったり、まあ、勉強したり、まあ、して、まあ、通常はね、今まではご飯作ったりしてたんですけど、こういうコロナ期なんで、まあ、その辺はなく、まあ、イベントだけ、まあ、その、キャンプだけやって、まあ、泊まるのもね、通常は一緒に泊まってキャンプしてたんですけど、まあ、それも、その場解散してみたいな流れでね、やるということで、でまあ次の日朝から、まあ朝まあまあ早い時間かなからまた先生たちと一緒に英語を使ったキャンプをするということで、そういう企画で今ね頑張ってやってるんで、行ってきます。久々で嬉しいですね。なんかやっぱり遠いところの子たちはねなかなか毎年会わないと本当にきっかけなくなっちゃうんで、まあそういう風にちょっとずつ復活していただいてね行くと、まあ結構英語スクラーに、いろんなところで全国頼まれること多いんですけど、まあいろんな企画があったりとか、まあイベントとかね、まあクリスマスのイベントとか、やっぱりネイティブの先生がいて、こう盛り上がるところには、よく結構お邪魔させてもらって、伺ってること多いんですけど、まあ、やっぱりそういうイベントとかね、そういう催しが、やっぱり久々にこうできるっていうのは非常にやっぱり嬉しいんですよね。まあちょっとね、まあまだコロナまた増えてきてると言いますが、まあ最大限注意払ったりとかして、まあしっかりその辺を対策して、まあ行えるようになってるっていうのはね、すごく嬉しいんですけど、まあそんな中でね、私たちも、まあその週ですけどね、それが終わったら、あれですよ、動物園留学ありますよね、兄で動物園留学なんてね、どこ行くんだろうと思ったらノンホイパークと東島動物園っていうね、ところでうちの先生たちと一緒に、まあこれは英語スクール兄の企画ですけど、でも何十人か来てましたね。やっぱり久々なんでね、遠足ね、なんかすごい楽しみにしてる子いっぱいいて、なんかやっぱりこうリュック背負ってね、おやつ持ってね、お弁当を食べてね、なんかそういうのがすごいしたかったっていうのは分かりますよね。うん、で、先生たちもフル稼働で、まあ、動物園行って、動物園エリアでクイズラリーしたり、まあ、その動物園アクティビティいっぱいやってね、遠足ですから、動物園で一日楽しむと、まあ、これは動物園の人にもご協力いただきながら、まあ、先生たちと一緒に動物園に行って、一日過ごすと。ね。まあ、本当はね、いつも兄のバスツアーみたいな感じでバスで行ってたんですけど、まあこういう時なんで、まあ現地集合、現地解散で、まあ、引率もそういう時あるんですけど、まあ電車移動でっていうことで、まあやるということで、まあ何十人か募集来てましたんでね。で、やっぱり豊橋からね、ノンホイパーク行くのかなと思いきや、結構東山動物園に行く多くて、うん、まあ、遠足ですからね。でも現地集合なんですよね、東山動物園ね。 親御さんも来てくれると思うんですけど、まあ一緒になって動物園ね、私もそんなにね、やっぱりノンホイパーク、まあよく昔中学校の頃行きましたね、小学校でね、なんか男3人女の子3人とかでね、なんか思い出ありますよ。なんかあそこの今だいぶ変わったんですけど、昔なんかあそこの遊具じゃないな、なんだろう、コーヒーカップみたいなのとか、なんかジェットコースターの可愛いのみたいなあったような気がするな。ジェットコースターって言っていいのかな、なんかそれに乗ったような記憶がちょっとありますね、何気に。はい、あのちょっと自分もね、あのノンホイパークのそばにちょっと住んでた時期がありまして、毎朝の動物園を見ながらあの出かけるというね、まあ、そういう時期もあったので、まあちょっとなんか変な思い入れがあるんですが、あのいいですよね、こうたまにこうみんなで、やっぱりなんか遠足の場所としては非常にこうなんていうのかな、王道のような気がしますね。なのでこれもね、ほんと3年ぶりのツアーなので、まあツアーというか3年ぶりのイベントなのでね、楽しみにしてた子がね、やっぱ毎年 お母さん方に結構聞くと、もう毎年毎年やるのやらないのってあるの今年はみたいなのをずっと楽しみにしてたって言ってたんで、やっぱりね、先生たちもそのつもりでやっぱ思いを持っていけるのでね、やっぱりありがたいことですからね、楽しみにして、やっぱりこういうのって僕らもそうですけど、やっぱちっちゃい頃にね、どっか行った思い出ってなんか全部は覚えてなくても行ったことだけ結構覚えてたりしませんかね、結構覚えてますよね。僕も結構あの、まあ大人になってからというよりは小学校の頃、なんかちょっとこう断片的ではあるんですけど、節々こうなんかふっとした時に思い出すんですよね、そういう光景を。結構だからあのちっちゃい頃のことってね、なかなか全部覚えてるの大変かもしれませんが、結構思い出すなと思ってる中に、やっぱり遠足だったりとか、まあ家族で行った旅行だったりとかあるじゃないですかね。やっぱりネイティブの先生なんてインパクト強いからね、そういや行ったねみたいな、なんか思い出に残って、さらにそういうので刺激を受けて、まあそれがきっかけで、まあ英語をもっと学んでもらったりね、勉強頑張ってもらったりね、ここからのこう刺激になってもらったりっていうのはすごくいいことなので、まあちなみにあの来週の水曜日にね、ノンホイパークにみんなで行ってますので、お見かけしたら手でも振っていただければなと思いますが、まあ、東山動物園の方はね、次の週の12月4日になりますので、まあまだちょっと先、ちょっと先ですけどね、はい、あのまた盛り上がって行っていきたいと思います。ちょっとまあ動物園、兄動物園留学初の企画だったので、ちょっと皆さんにね、前からちょっと言ってますけどね、なんか結構たくさん参加していただくみたいなんで、お伝えしてしまいました。はい、この後は週替わりコーナーをお届けいたしますが、その前に一曲をお届けします。お届けするのはサザンオールスターズ、しおりのテーマ。
lady, my lady, I love you more than you love me. Oh no.
サザンオールスターズでしおりのテーマをお届けしました。時刻は6時24分です。こっからの時間は週替わりコーナーです。今週はこのコーナー、中澤イングリッシュ。このコーナーは毎月第3週目にお届けしているコーナーです。私中澤治虫さんがお届けする外国に行った際に覚えておくと使えるフレーズや単語、そして英語に関するあんなことやこんなことをお伝えするコーナーです。はい。まあ英語に使えるあんなことこんなこと、まあいろんなこといつも喋ってますけどね。昨日ね、英語の、まあ私結構英語教育で、私英語教育で言うんですけど、まあ昔からね、それなりに英語スクールやったりとかしてるので、まあいろんなところでね、セミナーやったり、お話したりとか、まあその教育に関してちょっとこう、いろんな機会をいただくことが多くて、まあいろんなとこ行ってね、ちょっと打ち合わせをしてたりする、打ち合わせとか話し合いしてたりとか、まあ教育について語ったりとか、まあしてるんですけど、昨日たまたまね、おとといは、ちょっとその、今後の英語教育、ね、教科書が変わったから、まあ皆さんちょっと中学校の教科書とかね、まあ小学校で教科化されたりとか、劇的に変わってるのと、大学入試が結構すごく変化したんですね。まあ変化していく途中かな、どっちかっていうと。まあ、変わってるとかだいぶ変わってると。で、まあ何が変わったかっていうところとか、まあどう変わったのかとか、どういうふうにそれに対していくのかっていうところを、まあ結構真剣に考えているということで、まあちょっと機会があるごとになんかね、難しい話なんでね、難しい話って最初から言うと難しいなって思っちゃうからいけないんですけどね。よく塾でね、授業するときもね、これ難しいだと教えなくて、これ簡単だぞって難しいことを教えるのが、まあ大体、まあいつものパターンなんですよ。あ、これも簡単だからとか言ってね。で、やればできるし、もう説明聞いたらすぐわかるからとか言ってね、教えるというのが、まあ大体の王道なんですが、まあ相手ちょっと難しいって言っちゃったんですが、要は、せっかくなんで私がね、よく話してる内容で、結構今聞かれてる方もいると思うんですけど、中学校の教科書が難しくなったってね、よく言われるんですよ。で、まあ難しくなったっていうか、小学校が流れを組んで、今こういう教科書になってるので、結構なんて昔で言う文法とかね、いろんなもの無視してるんで、無視してるってちょっと言い方あれなんですけど、いろんなこと細かく習う前に英語を聞いてなんとなくそれで理解しようみたいな。何を言ってるか大体わかるよね、ぐらいで、出てくるような。まあ、要は、ことが増えたんですよ。そうするとどうなるかっていうと、習ってない、まあ、昔で言うと、まだ習ってない文法、習ってないことが出てきてるっていうことになるわけですよ。ね。まあまあ、これちょっと裏を返すと、習ったからみんなできるってわけではないんですが、習ったからね、難しいことがわかるようになるとか、習ったから全部できるってことじゃないでしょ？習ってもできない時あるじゃないですか。だから私、習ったから全部 OK ってわけではないっていうのはよく言うんですけど、よく子供がね、子供さんたちが、習ってないもんって言うんだけど、習ったらもうできるの？全部みたいな。習ってもできないけど、多分習ってなかったらもっとできないとか言うんですけど、まあ、そういうちょっと話もあるんですが、だからまあ、習ってないことが英語でよく出てくる。ね。で、習ってないことというよりは、それはまあ小学校とかで本当は習ってる前提、まあ要は触れてる前提ですかね。で出てくると。で、どうしたらいいんだって言って、まあ要は話になるんですけど、そういうのが出てくれば出てくるほど、結構皆さん慌てて、もうもっと早く文法をやっていけばいいとか、もっと早くいろんなことを教えてもらえばいい。だから、塾なんかでもそうですけど、もっと文法とかをたくさんやれば、やらないと追いつかないって、こう考えがちなんですよね。で、例えば中学校の教科書難しくなったということは、英語的な表現では難しく感じるかもしれないけれども、 まあ、より頭の中で発想できる程度のことは英語でわかるでしょって意味なんです。簡単に言うと、日本語で喋っててまあわかる話あるでしょ。それと同じぐらいのレベルであれば、なんとなく英語出てきても理解はできるんじゃないですかっていう話なんですよ。だから英語で聞いて英語がわかんない日本語に置き換えるんじゃなくて、なんとなく言ってることがわかればいいんじゃないのっていうところがまず原点なんで、全部を日本語に置き換えたりとか、全部をわから、要は理解するというところよりも、まずはそういうのを聞いてなんとなく言えてることが分かったりとか、なんとなくやっぱり理解できるといいなって話なんですね。なので、まあそこのところをどういうふうにするといいかっていうところを、まあ、皆さんにね、やっぱりこう、聞かれるわけですよ。だから難しいことをやればいい。まあ要は先に進んで、やっぱ中2中3とかの文法をやっていけば、まあ日本で言うですけどね、そうすればわかるようになるのっていうと、そういうわけでもないんですね。で、実は、日本的にはそういうやり方が、まあ昔ながら、要はテストで点取ればわかるようになるっていう感覚があるけど、ちょっと感覚を少し皆さんには直してもらわなきゃいけない。直してもらうっていうか、考え方を変えなきゃいけないのは、まあ要は、昔から聞いてて馴染みのある英語だったり、昔から聞いてて分かってる言葉だったり、まあ要は聞くことが多かった言葉。まあ要は、馴染みがある言葉ですよね。まあそれが例えば英語であれば英語であるほど英語でのイメージがつきやすいんですよ。だから英語で聞いた時に例えば頭の中に浮かぶ絵はちょっとわかんないけど、英語を聞いたからって日本語浮かばなくても別にエッグで聞いて卵の絵が頭の中浮かんでればいいわけですよ。うん。だから日本語聞いたからそれを必ず英語に直すとか、英語聞いたから日本語直してなくて、どんな言語でも聞いたら頭の中にそんなイメージが浮かんでたりね、例えばアングリーって怒ってる、ハッピーって喜んでるみたいなのがあったとして、 I'm happy って言ったらなんか楽しそうな顔が浮かんで、アングリーって怒ってる顔が浮かんで、ハングリーって言ったらお腹空いた顔が浮かんでれば意味は通じるわけじゃないですか。日本語にしなくてもね、例えば I'm hungry って言ってお腹空いたよって言って言わなくても、お腹空いたようにしてればお腹空いたように見えるわけで、そういうのを英語で聞いてて、聞いた時にそういう絵が頭に浮かべば、実はみんな英語で聞いて英語で理解してるって意味になるわけですよ。ね。だからそういうようなことに慣れていけば、結局はそこのイメージが湧くじゃないですか。わかります?だから、例えば慣れるとか習うというか、まあ慣れる方がより簡単だと思うんですけど、じゃあどうすればいいかって言ったら、小さい頃からその、まあ例えば中中教科書出るまでの間にどれだけそういう場面に触れて、どういう、その英語で聞いて英語で理解する場面とか、英語で聞いて英語でイメージできる場面に出会ってるか。まあ要はその場面がどんだけ多いかっていうところで、その時の中1の教科難しく感じるか難しく感じないかっていうのは分かってくる、変わってくるわけですよ。だから逆に初めてその中1の段階で英語しかないものを見てしまうと、なんだこれって、だって日本語しか聞いてないわけだし、量が圧倒的に少ないわけだから、まあ簡単に言うと、例えば大人でもね、20年間日本語使ってない人と20年間日本語喋り続けてる人だったら、どう考えても20年間喋り続けてる人は日本語話せると思うんですよ。同じで、たった10年とかたった何年かでも英語を使う場面とか英語を聞く場面が多い人と少ない人比べた時には、どっちが英語の感覚が優れてるかというと、やっぱり前に使ってたりとかした方がいいに決まってるということは、まあ、出てくる前にたくさんのことに触れて、たくさんのものに英語のことを聞いてるっていうのが大事なんですよね。しかも聞くだけじゃなくて、それをもう特に聞いて声にして発したりとか、で聞いて話してる場面、まあ要はリピートでもいいんですけど、聞いて声に出して、そのしっかり認識してるってことがすごく大事なんですよ。で、それができるようになると、まあできてると比較的英語で聞いてもイメージがつきやすい。それが例えば物の名前とかじゃなくてもですよ。なんかそうだな、表現で好きとかいう言葉があったら、まあ I like apples、 リンゴが好きったり、なんかリンゴ好きな雰囲気の絵が浮かんでるね、例えばそうだな、 I'm playing baseball、 だって野球してる絵が浮かぶ、まあそれでいいんですけど、そういうイメージが英語でできてる、まあ要は聞いて何回も聞いて、聞いただけじゃなくてそれを言葉にして発してできてれば、結局そこの中中の段階でも難しくは感じないんですよ。要は聞いたことあるからし、喋ったことあるから。正確に言うかどうかは別ですよ。 正しく本当にじゃあ全てが分かってるかってわけじゃなくても、聞いたことがあったり触れたことがあれば、まあ正確なものにより近づけてるわけですよ。だからいかにその前段でね、小学校からの間もしくは幼児期からそれをやり続けてるかなんです。ただね、まあそれでよく言うんですけど、物の名前ってあるじゃないですか。例えばさっき言ったリンゴでもバナナでもいいですよ、ミルクでもコーヒーでもキャンディーでもいいけど、それは別に早くからやらなくても出てきたら物の名前なら見たらわかるんですよ。わかります？一生懸命練習しなくてもね、バナナはバナナって言うんだよとか、リンゴはアッポって言うんだよって、すごい練習してる英語スクールもまあまああるんですけど、うちはあんまりしないですけど、まあ、それをしたところで別に大人になってからリンゴ出てきたらアッポだよって言われたらアッポってわかるじゃないですか。だから名詞って物の名前はあんまり練習する人僕はないと思っていて、どっちかっていうと、物の名前じゃなくて、動きを表す言葉だったりとか、まあ、感情だったりとか、まあ、そういうものっていうのはやっぱり何回も聞かないとイメージ湧かないので、そういうものはもう特に前からやった方がいい。だからよく単語をたくさん覚えさせてるとか、まあ、わかりやすいものをやるのが日本的ではあるんですけど、まあ、その前もちょっとその、前に戻るそういう話をしてたんですけど、そういうものを一生懸命やってても別に悪くはないけど、英語としての力はつきにくいんですよね。うん。ということはどういうことかっていうと、センテンスで文であったりとか、英語の絵であったりとか、英語のイメージできるね、シチュエーションだったりとかを英語で喋ってるとかっていうのを繰り返し反復聞いたりとか、まあリアルで先生とやり取りしたりするのを、よりこう文に近い状態とか、会話に近い状態で話せてる、それが想像ができる状態であれば、よりわかりやすいっていうことになるわけですね。ということは、まあ、英語を学ぶんであれば、そういう環境、よりたくさん、より多くのことを、年に関係なくても触れさせていただき、触れていける環境を作る。まあ、それが英語スクールだったり、塾だったりというのはあると思いますけど、まあ、皆さんがその見に行った時とか、考える時に、どういう授業でどういうふうに入れてるかの時に、やっぱ一番たくさんものを触れてる。まあ、書くことじゃないですよ。聞いたり話したりすることが多い。しかも、わかりやすい言葉だけじゃなくて、いろんなことをやってる。要は、いろんなフレーズだったり、いろんなワードだったり、いろんな言葉、いろんなことをどんどんどんどん与えてるようなことを小さい頃からやってるところが、まあやってるところの方が、より、その大きくなった段階で経験則が上がってるから困らないっていう話をしてたんですね。はい。ちょっと難しめの簡単な話ですよ。だから、まあそれをちょっと思ってもらうといいので、いきなり中1の段階で文法をたくさんやるんではなくて、経験が足りないんだったら経験をちょっと積み重ねさせるようなことをプラスしてあげる。ね。まあそうするとちょっと苦しくなくなるんで、でまあできればその今の教育ってその段階でやっても辛いので、もうちょっと早め先に触れさせてあげたらいいんじゃないかなっていうお話です。はい。どうでしょうか。まあこの話まあね、よくしてますからね。まあ今日ちょっとそういうセミナーの打ち合わせでそういうことしようっていうのがあったので、皆さんにもちょっとお伝えしておりますけれども。参考になったでしょうか。はい。まあ、またご意見、メールなんていただけると嬉しいなと思います。今日はですね、ちょっと英語、どのぐらい頑張ったらいいの的な感じのお話をさせていただきましたが、はい、またちょっと熱く語りたいと思います。また続編を楽しみにしてください。はい、以上、今日は中澤イングリッシュのコーナーをお届けしました。
充実した環境、完全英語で育むバイリンガル。英語を使って思考力も高まる。より国際的バランス感覚のある大人への土台作り。英語で英語を学ぶ。アニーインターナショナルスクールはアフタースクールプログラムで本気のバイリンガルを育成します。
はい、時刻は6時37分です。エンディングの時間となりました。はい。ね、今日もちょっと、英語教育の話だとね、私ちょっと熱くなっちゃうんですけど、まあ、いろんな考え方があるんでね、今日私が喋ったことが全てではないんですけど、まあ、一つの考え方として思っていただくといいなと思いますので、まあ、私たちはっていう感じかな。アニグローバルエデュケーションはそういうふうに考えてますよっていうところなので、まあ、参考になればなと思います。はい。ね、さっきもちょっとそういう意味で言うと、 英語スクール兄のね、動物園留学もありましたが、来週はね、先週も言ったけど、26日土曜日は、ファイティングイーグルス名古屋と、サイネオフェニックスの試合、兄グローバルエデュケーションの冠試合なので、私ちょっと行きますし、ネイティブの選手たちもたくさん行って、なんか結構もうだいぶ席も埋まってるようなこと言ってましたけど、そこでね、そこどこの体験会やります。はい、豊橋市総合体育館でね、そこどこのイベントと、あと外部先生でちょっと触れ合って、確かね、ちょっと今初めて言っちゃいますけど、確かいろんな子参加するとステッカーとかね、もらえたり、ちょっとアニーの特製ステッカー、可愛いですけどね、あーちゃん、兄ちゃん乗った。さっきまだ物は見てないんですけど、まあ、ステッカー集めてる人には多分激レア感満載のステッカーじゃないかな。限定で。うん。うちのホームページ行くと、あーちゃん兄ちゃん中沢くんっていうね、キャラクターがいて、あーちゃん兄ちゃんは結構メジャーになってきてっていうか、まあまあよく言ってるんでね。ね、中沢くんと一緒に、今回は確かあーちゃん兄ちゃんのステッカーだったかな。限定で作ってましたんで、まあもし、会場来られる方いましたら、ぜひゲットしていただければなと思いますが。ね。まあ、またそこで皆さんともお会いできるし、ちょっとイベント続きで嬉しいですね。はい。でもまあ、イベントばっかりやってるわけじゃなくて、イベントばっかりやってるわけじゃなくて変ですけど、イベントはまあね、皆さんとこう、触れたりとか、きっかけがあるのでいいんですけど、ちょうど今ね、でもね、冬休み冬季講習会ですよ。ね、募集、応募始まって、もう、11月から配ってるんで、もうだいぶ中盤に来て、まあ、申し込み出てますけど、今年ね、愛知県入試がね、まあ2月なので、ちょっと早くなってるじゃないですか。なのでやっぱりちょっと早めってこと、準備をね、していくってことと、あとやっぱ入試変わりますので、それに対しての対応がすごくありますから、まあその準備ということで、いつもいるもん。少し気合を入れてやってるのかなっていうところで、まあちょっとその準備ね、いろいろね、塾も変わってきましたよね。で昔はね、非常にシンプルだったんですよ。講習会ってなんか皆さんね、勉強ばっかして合格するぞみたいのありましたよね。でも、まあ、最近は本当に皆さんのもういろんなパターンがありますので、まあ大学受験にしても、まあテストを受ける人もあるし、作文だったりとか、面接だけの子もいますしね。高校入試でも早い高校によってはだいぶ差がありますし、実際試験を受ける子もいますけど、まあ推薦とかもありますから、いろんな入り方ありますよね。で、特にうちでもこの冬でも、やっぱり桜ヶ丘のね、今中学校専門コースなんて作ってますから、まあそっちの方の受験の子たちも頑張らなきゃいけないってこともあって、まあ結構そういう、まあ冬だからっていうわけじゃなく、まあそういう専門系のコースの子はどうしても受験がありますので、まあそういうところもちょっと力を入れていくっていうところでね。はい。あとはまあ、今ね愛知県でも結構ちょこちょこ出てますけど、まあ中高一貫ね。皆さん聞いたことありますか？中高一貫って。まあそれがね、ちょっと今増えつつあるんです全国的にね。愛知県も言わずもがなで。で、まあそういうところの対応もね、今後していかなきゃいけないってことで。まあ今皆さんにお伝えできるようにそういう対応もね塾としてやってたりするんで、なんか気の抜けない11月なんで、まあ留学行ったりバスケの試合やったりね、いろいろやってる反面、やはり勉強だったり皆さんのテストの合格するお手伝いだったりっていうのはね、当然しなきゃいけないし、まあそれがまあ私たちもやっていくことなので、まあね、受験生にとってはここからが本当に正念場になってきますから、私たちもね、まあそっちはそっちで特に気合を入れてやっていく時期なので、まあ先生にね、まあ常にミーティングやってますよ。本当にもし頑張ってもらわないかんなっつってね。だからまあこの11月まだちょっとね、師走になるともっともっとですからね。まあいろんなことがたくさんあって、私たちも皆さんとお会いできて幸せをかみしめながら、まあ、かたややっぱりいろんな責任をしっかり感じて、しっかり皆さんを最後まで引っ張っていきたいなと思ってますので、はい。番組の中でいろいろ状況も含めて、 お伝えしていきますので、よろしくお願いいたします。はい、今週も熱血教えて中澤先生、お付き合いありがとうございました。来週金曜午後6時も私中澤治虫さんにお付き合いください。ありがとうございました。熱血教えて中澤先生、この番組はアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りしました。 See you, take care, bye bye!